の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
先日はこのラジオ8ヶ月の間の、あの反響がちょっとあったよっていう嬉しいお話をしたんですが、梅仙人のサロンドヌイ、
はい、
これ今日初めて聞いた人はまた分かんないと思うんですけど、はいはいはいはい、コンパクトにちょっと説明をしていただけ
ます。あのですね、私はその山の上には20年25年ほど前ですか、
はい、
山小屋地のミーヘアほどちっちゃいなりに、コツコツと15、16年かかって作ってですね、まあ、学生なんか大学生なんかを無料で泊めたり、地域のものいっぱい集まって飲むとことか、周りにですね、いくら騒いでも飲んで歌を歌ってもですね、声が聞こえない、邪魔しないところなんです。山の頂上だから。
そうですよね、
そして下側の人里が見えてですね、夜景もよく見える、南の、紀伊水道に出てる、南の沖に出てる漁船も見えるという、高速道、今だったら高速道路、夜行列車も見えるという、まあ、非常にその景観はいいんだけど、人様に迷惑をかけないところっていうので、それでずっとやってたんですけども、ちょうどサロンドヌイっていうところはですね、なんでサロンドヌイって変な名前になったかっていうと、山小屋でよく遊びに来てた大手の新聞社の新聞記者がですね、海外特派員とかいろいろやって、最後に随分今でも出世されてる方なんですけども、大阪の本社でいる自分に隠れ家として1週間に一遍必ずジープへ乗ってですね、アウトドアの好きな方だったから、ランプの灯してる時期だったんですよ、山小屋は、
はい、
でそこで子供を連れて、いくつって言ったら3つの前は2つだったのって言った子は今はロンドン大学に留学してるぐらいもう年数経ってるんですね。だからね、彼がね、うちのうちの母親はヌイって言ったんですよ、長いヌイって言ったんだけど、亡くなったお葬式の時に、新聞社の有志が来てですね、お参りしてくれたんですよ、おばあちゃんに、世話になったからって言って、でその時にせめて僕はちょっと大栗半岸の大栗線のところに1000坪ほどの卵園があるんで、それも神秘をやめようと思うんだと、燃料費が高くなってきたから、だからそこへちょっとした遊び場を作ろう、今度は下へ作ろうと思うんだと言ったら、せめてその時にはヌイっていうのはフランス語で夜っていう意味らしいんですよね。そのことは、その人はフランス語が専門だったから、フランス語がヌイっていうのはフランス語で夜って、で夜の化粧品もなんとかヌイっていう名前もフランスであるんだって、映画でも、その映画があったと。だからちょうどサロンドってドッテってディーンってフランス語の、で、その夜の集会所っていう集まり場所っていう名前でサロンドヌイにせよっていうことで、してくれないかなっていう、みんなの意向だ。じゃあ僕は馬野だから、一辺商人の次州さんの、つながりだから、せめて一辺の悟りでもしようかなと思っていたんだけども、そのメンバーが分かってなかったですね。ヌイさんの名前を僕らも子供らもみんな知ってるから、ヌイっていう名前残してくれって言うんで、そして道端の檻とちょうど千坪ぐらいあるんですよ、そこの面積ね。だからそこへそのサロンドヌイっていう看板を
素敵です、ね、
かけたんでしょ。それだ、なんでサロンドヌイでつけたんかっていうところが、そこらがそのこういうお話しないとわからんですよ。散歩がガラス張りで、で中庭を作って、それ長寿鉢1トン余りのやつで水をいつでも流れをするようにして、そして灯籠2つ置いて、立ち退きにあった歴史ある家の三門ですね、建て直しした三門、観音開きの大きなやつ、あれがもう捨てられるんだっていうから、僕にご縁があったんだろうって言うんで、古さの良さを求めてる僕にしては最高だっていうんで、三門をですね、瓦ごともらってきてですね、それをいただいてきたんです。あれはね、もっといろいろ出てくればあれだけど、梅との老いに関係のあるもんなんですよ、江戸時代の。はい、江戸時代の安藤公が梅を植えろって言った時の、その時に家老として田辺へ来てた人で、名前がですね、おそらく詳しいことはまた後で、また何から聞かれて話しますけども、梅と大いに関係のある、みなべなんで梅の産地ができたかっていうと、安藤さんの何痩せた土地だから税金はかけないから梅を作りなさいと、 できたんですね、うん、そうだし手水鉢もあるお寺行くやつの一つ余ったやつを私が譲ってもらって、うん、それあの子に植えてる紅梅の木ももう庭木に売れないからって捨てられかけたやつを、庭師が持ってきてくれてあそこへ梅を植えて12月頃から花が咲くと、だからまあ善意のね、みんなの気持ち、捨てられかけても命ダメだっていうやつはもういっぺんこうみんな集まって、あそこでこう何かの絵にならないかなっていう形がサロンドね、
サロンドね、
うん、ということの一つのストーリーなんですわ、
うん、でも私も何回かも行かせてもらってますけど、このラジオを聞いて行かれた方も、多分ほっとしたと思うんですけど、うんうんうん、私もね先日梅仙人の奥様のところに、はいはい、私は地元が福島なので、うんうん、この地震があって、はい、もやもやどうしようかなって考えたところで、うんうん、サロンドヌエお邪魔して奥様とお話したんですけど、うんはい、畑を歩きながら、まあ、娘もいたんでね、うるさいので歩きながら、はい、ギャーギャーしながらこうお話ししてたんですけども、うん、最後はね自然とこう涙が出て、はい、ほっとしてスッとして帰ってこれて、それからすごい元気なんです私
それよかった僕願いが入ってると思うんですよ、
うん、なんか独特な
何事にでもねきっかけと原因があって結果があるんですよ、
うん、
門一つにしても私は捨てられようとした時のその門を見てほっと落ち着くっていうのは、うん、その門だけじゃないんですよね、その先代が目を持ってきた中江戸時代のその物語、南から電車がないから田辺 のお城まで来るのに船で小舟で行ったり来たりしたその物語を聞いてるし、そのお世話をしてた人が私の恩人なんですよ、実言うと今農業やってる畑なんかを元を出してくれたり、お金を出してくれたりする人なんです。だからその門とその人の後ろにずっと続いてる歴史の走馬灯がね、やっぱりこう画面が浮かんでくるんですよ。だからみんなそうだろうと思うけども、一つの入れ物にしてもカバンにしてもやっぱり一つのね語りがこう物語がある、いや話すればいろいろ出てくる、
それ
なのが自然のうちに周波数として水の僕手水鉢へ水がパチャンパチャンパチャンパチャンこう落ちるのがねすごく好きなんですよ。だから水の音が人間好きだちのお母さんの中でいつも用水の水の流れでチャプチャプチャプチャプ聞いてるのが心地よいからつい行くんだって。うちも山小屋でいる時でもねストーブで薪をこう炊くんですよ、
はい、
真夏でも日の回りみんな集まってくるんだよ学生が。だからね、音に何か記憶があるんじゃないかなっていう。だから僕はいつも夜電気つけてそしてそこで、座って夢を追ったんですけども、サロンドルをどうしようかなって、みんなが心地いい場所にするのにどうしたらいいかなって、お金ないのにそんなことばかり考えてるんで、そんなこと思う時にね水の音がねシャワシャワシャワシャワって聞くのが無意識のうちに止めたらね寂しになるんですやっぱり。
そうです。
だからあれは電気代がいるんですよ、もう田んぼから送ってきてるんですよ。で入り小口の時も藤棚作ってるところにもそれ水落としてるでしょ、
はいはい、
だから2箇所で水を落ちてますからね、
はい、
結構365日すればね、しかしそれに変わらんね心地よさ、あれは母の体内の中で10ヶ月間揺られてきたその夫がどうも記憶の中に遺伝子の中に組み込まれてるんかなとかね、なんてこと思うとまたこれ楽しくなるでしょ。岐阜県から来た人かな、ここへ来たらコーヒーが飲みたくなるとかね、
でも分かる、
熱いお茶をねこう沸かしてちっちゃいとこ飲みたくなるという、そう言ってくれるだけでもね、
はい、
結構嬉しいんだけどね。
私はかまどですか、
はいはいはいはい、
かまど のお鍋に焼いてある黒焼きをつまみ食いしたくなって、
はい、今もかね家内はねたけのこ、
そう
今たけのこをね、割ってですね、ほいであそこで皮を剥いて、そして1時間余りぐらいねもうぬかも入れずにですね釜で目の木の燃やして、はい、それで置いて皆さんに来たらお土産にてあげたりして結構おいしいんですよ、
は
い、
この間ね、そのお話聞きに行った時に、コトコトコトコトって聞こえて私はかまどって、ね、使ったこともないので、でポカポカあったかかったんですね、そしたら今タケノコ湯がいてるっていうんですか、
そうそう
してるって聞いて、
でわらびでしょ最初は、
はい、
わらびがあってゴンパチ板取りですね、
コンパチって
板取りってねビールの突き出しに美味しいんです。食べない県もあるんですけどね、ヨーッと乗ってる板取りって言うとゴンパチって言うんですけど、はい、これをまたアクを抜いて、それから次に今タケノコですね、タケノコもね毛素地区っていうのがあって、次はねあれなんていうかな、八区っていうんかな、 タケノコまた品種違ってまた出てくるんですよ。
ああこれからですか？
タケノコ面白いですね。僕は12月の時からあるんですよ。
へ
あのうちのうちにですね、あの二条城陣屋のところの京都の二条城陣屋のところに、マダケって言ってね、マヨケダケってね、くちばしで出るんですよ。きっとそんなやつが、そんなタケノコが12月から出てって、それから今のいう亀甲竹とかですね、それからもうそっちがジュングリアン、それがあのかまどで、それでお金が日銀家がなくともやれるというのは、梅の木の剪定した木を燃やしてかまどをついとけば、後で余熱が残れば焼き梅焼いたり、お魚を蒸し焼きにして、ナスビを蒸し焼きにできるんですよ。
お腹空いてきただ
からね、みんながね、僕は田舎暮らしを、お世話はできないけども、せめて都会で疲れて疲れて、もうどうしようもないな、胃が切りもむほど痛いなとか、明日の仕事上手しようかな、ゼロの状態にメーターを戻してしまうのに、僕はあのサロンドルギーを何かうまく利用できないかなってね、そしてあのタケノコを掘ってきて自分でやったり、ヨムギをね、あれあれしてみたり、だからね、それをね、みんなの熊野っていうのは癒しの里とかっていう、再生の地っていうんだけども、あのそういうところをね、なんかあそこの場でうまくできれば、だから今のところ千坪張ったら結構あの、こう歩いて、あるいは子供と一緒に遊びながら、こっちで焼肉をしながら、でこちら側でその、何かお好み焼きなんか焼いて、上では食べたら腹いっぱいになったら上で寝ると、
お酒飲んで、
お酒飲んで寝ると、で、まあ、山行って飯持ってこいやって言ってた飯を、10年もんにする、あるいは5年もんにするなんてことの、そういうところがね、人生生きてきて、子供にもそういう心地よいものを一時は味わってやれば、味わわしておきたいと思いますね、やっぱり。あの激戦に出ていく子供らの時で、小さい時こんな時あったな、激戦に出てる人にはちょっとやっぱり一服休憩しなさいよ、保養しなさいよということだ。年寄ってきたら、そこで若い者との連携しながら、自分の老後を、こういろんなことを思い出して、最後のこう あれを求めるという意味でね、人間のルネッサンス再生という意味で、ちょっと偉そうにこう千人は考えてるんですけどね。
いや素敵。
だからまあ皆さんが、この放送をこう聞いて、もっといい知恵があったら、
はい、
サロンドルに来て山小屋見て、で講演したら面白いんじゃないかっていう知恵なんかいただければね、また何かでお役に自分自身がしていきたいなと思って ね、もう忙しいですからね、あと70ですから、80まで10年ですから、だから皆さんの知恵だったら1日でも早く1時間でも早くこの千人の耳入れてくれればですね、やれるんじゃないかな。
あと30年ぐらい、
あんまり
あと50年ぐらい生きるんじゃないかなと思います
だとそれならまたそれでまたね、色裏表ありますからね。
そうですね、はい、ま、でもこの放送聞いて、ま、そんな反響もありましたし、まあ、ぜひね、あの電話でもメールでも、
そうそうそう、
直接ね足を運んででも、
そう、
サロンドヌーへね、ぜひいらしてほしいなと思います、はい、次回はまたこの梅の情報なんかもいろいろ教えていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
いかがでしたか、梅仙人の梅天国。次回も梅にまつわる楽しいお話をお伝えしていきたいと思います。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。じゃあまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。